新思考有録、毎週金曜日は経済学者の金子まさるさんです。
どうも。
はい、
はい、今日はスペシャルで米山隆一さんにもスタジオに残っていただいております。
もう世界は問題で溢れてますよね。
で10月26日、つまり来週から臨時国会が始まるわけですよ、
はい、
でみんな何だろう、菅政権がまだ 55% まだ残ってる、うん、10% ぐらい落っこって、
支持率ですね。
そうそう、はい、女性があっという間に 17% ぐらい落っこってるんだけど、うんうん、それは学術会議の問題ですよね、うんうん、明らかに、
はい、
だからこれ学術会議をやっぱり決着つけるというのは第一番目の問題だし、うんうん、第二番目はどうも菅さんは所信表明で、うん、温室効果ガスを、ね、実質ゼロにするっていうね、うん、実質っていうのが、まあ、非常にいかがしいんですけど、
うん、
なんか カーボンリサイクルとかいう全くデタラメなこと言ってるんですけど、まあ、これは別の機会で
2050年ってちょっと前倒ししたんじゃないですか。
いや2050年ですよ、うん、50年だけど、これは結局原発を動かす路線が強まってますね、
うん、
そうじゃなくて再生エネルギーをやんなきゃいけないのに再生エネルギーは潰しにかかってる。でこれは多分、うん、今三菱重工問題が非常に深刻ですけど、うん、それに結びつくような充電器メーカーがほぼほぼもうダメになっちゃう、うん、日本の社会で、
はい、
だってドイツのシーメンスも GE も、うん、もう原発はやめてるし、うん、火力発電もやめてるんですよ、
うん、
それが現代の今の充電器メーカーなんです、
うん、
でほとんど IoT 情報通信技術なんですよ、
うん、
工場のオートメーション化とかね、無人化とかね、うん、交通のいわゆる IT のコントロールとか、うん、スマートグリッドで、うん、送電網をコントロールするとか、そういうところにみんな移ってんのに、
ね、
日本だけデジタル庁とか言ってるけど何もやる気がないまま潰れていくんですよ。
あれ不安になっちゃう。携帯電話の値下げって競争させてすごい値下げさすっていうけど、 5G ってちょっと遅れてんでしょ。
いやいや、だからあれみんな見てれば分かるけど、うんうん、いかに菅さんがビジョンがない人かですよ、うん、元総務大臣だったから、うん、総務大臣の利権絡みの政策しか考えられないんです、
うん、
ふるさと納税、
うん、
それから携帯の電気料金、うん、電話の料金ですね、うん、あれも郵政関連ですから、うん、総務省、みんなそういうもんばっかりですよ。
あと GoTo、
GoTo もそう、
研究も研究も
そうそうで、うん、そういうデジタル庁もそうですよね、うん、だからそうじゃなくて、まあ3番目の問題はやっぱり GoTo イート GoTo トラベル絡みで言えば、
うんうん、
まあやっぱりコロナに対する対策が非常に甘いまま、うん、そのオリンピックを強行するっていうね、うん、まあ、強行してもいいんだけど、ちゃんと検査して見通しが立てばね、
うん、
どうも今ちょっと難しいでしょ、世界的に見てもね、うん、こういう
この番組で宮台さんなんかが来た時に、まあ、応援になったかどうか分かんないけど、いや無理だろうこれはってね、うん、オリンピックは無理だっていう、
まあ、やることはできるけど、うん、無観客で専用機で、うん、隔離選手村で、うんうん、それで電通だけが儲かってテレビ中継してって、うん、何のためのオリンピックなんだろうなっちゃうと思うんですよ、意味がね、
うん、
健康とかさ、うん、スポーツを楽しむとかいうことと全く別のもんじゃない、う
ん、米山さんはここのところはどんな風に、
でもその今のお話の、うん、ここのところ、うん、携帯電話のやつで、うん、僕ちょっとうん、キャリアメールをそのまま使いますってので、ね、ひたすらツイートしたんですけど、うん、あれがこうほらまるで目玉政策のように打ち出したじゃないですか、キャリアメールを。
キャリアメールって何
でしょ、同じなんでそうですよね、キャリアメールってドコモになると、うん、なんとかなんとかドコモね JP っていうメールをついてくるんですよ、で使えるんですけど、うんうん、でもそれ今みんな G メールとか使ってるからほとんど使わないじゃないですか、
うんうんうん、
でもキャリアメールが変わるから、うん、俺はドコモからソフトバンクに変えられないっていう、
うん
う
ん、
人がたまにいるんですよ、1000人に1人ぐらい、うんうん
はいはい、
でそれをなんかどっか聞きつけたのか、うん、政府が大々的にキャリアメールを、
うん、
こうキャリアを変わっても、だからドコモからソフトバンクに変わっても、うんはい、同じメールを使えるようにしなさいって、
はいはいはい、
わざわざ打ち出した、うん、でもそれ言うのは簡単だけど、よく考えると、うん、だって俺ソフトバンク使ってんのに、
うん、
米山アットマーク、うん、ドコモね JP って、
うんうん、
でそれでやらなきゃいけないみたいな、うん、でそれよく考えるとものすごい大変なんですよ、サーバーの管理とかログインとか、
うん、
ね、もしくは簡単にやるんだったらほとんど意味がなくなるし、
うん、
簡単なら意味ないし、
うん、
本気でやるんだったらすごい金かかる、うん、でもそれ使うのは 1000人に1人だろうみたいな話なん
です、う
ん、
あ、そうなの。
もう相当無茶苦茶なことをしかも法的根拠なく言ってるってのが菅改革の中身ですよね、
うんうんうんうん、俺は どういう理由で携帯電話の料金をね、まあ、どこの領収で安くなるのかちょっと分かんないなって疑問が一つと、それからで安くなるの嬉しいよ、それ安くなんだからね、それは確かに嬉しいんだよ、だけど この間この番組で調べたんだけど、まあ、今高校生で1日何時間、はい、メール携帯全部使ってるかっていうと平均3時間ね、うんうん、高校生 で ひどい人は8時間こう、うん、で電車の中でも全部ね誰もみんな見てるでしょ、
はい、
こう携帯見てるでしょ、これの依存症とかね、そっちの問題は料金が安くなれば当然ね、まあ、増えるわけで、今、まあ、高い止まりしてるのは分かるよ、安くのは分かるけど、それと同時にそういう問題をちゃんとこう一緒に 両立させながら解決していかないと依存症の人もっと増えちゃうんじゃないかと俺思っちゃうん
だよね。 あとさ、うん、ピンポイントでやっていいの、うん、だからじゃあ、うん、今携帯会社、
うんうんうん、
やるから次はラジオ局なっていうことだってありえるんだよ、
うん、何の根拠もなくね、
なんだろう、菅さんの改革の理念っていうのが、うん、ほとんどスカスカなんですよ、菅じゃなくてスカスカ、
いや、
それはなんでスカスカ
シャレはいいんだけど、
そうそうスカスカなのかっていうと、うんうん、ドコモを NTT が完全に子会社にするわけですよね、はいはい、つまりドコモの株を全部買って完全子会社にする、はいはい、じゃあ NTT って何かって言ったら3分の1以上を財務省が持ってる機関、
はい、国がね、
はい、規制緩和とかさ、うん、民間活力とかさ、うん、なんかいろいろ言ってるのに、うん、なんでドコモを国有化して、うん、それで料金下げさせて、うん、でそれよく分かんないです。
そうなんです。で同じで携帯も高い高いって言いますけど、うん、それは三大キャリアが高いだけですよね。別に今格安スマホあるわけですよ、
楽天もあるし、
あるある。であの人たちを逆にあのビジネスを完全に潰しちゃうわけなんですよね、
う
ん、
そうか そこをね、
三大キャリア無理やり下げるわけですから、
うん、だからもう一つ、うん、例えば原発の再稼働もスカスカなんですよ、うん、
まあ、ちょっと問題携帯、まあ、携帯のだけに
しろと携帯もそうなんですけど、僕が言いたいのは
もう一つさ、
規制緩和とかさ、うん、そのなんていうの、民営化とか業革とかいう建前なんだけど、うんうんうん、やってることがおかしくて、
うん、
実質温室効果ガスを5割削りますって言って、うんうん、それで電力会社の独占状態を手つけないわけです、
うん、
だって形の上、うん、例えば関西電力はね、うん、一応表向き法的分離してんだけど、うん、送電会社は 100% 子会社だよ、
うん、
で原発動かし火力発電動かそうとしてるわけですよ、う
ん、でしかも送電線もたくさん余ってるって、
そうそう、まあ、容量市場って難しい話があるんですけど、うん、それを守ることばっかりやって、うん、それで再生エネルギーは系統接続を拒否しやっていって、うん、それでスローガンは温室効果ガス5割、うん、2050年までに実質ゼロですとか言って、うん、それで動かしていくと、うん、じゃあ岩盤規制のど真ん中の電力問題はこのままいいのかと、もっとひどくなるじゃないかっていう、しかも世界的にはもう原発はもう時代遅れでコストが高くて、じゃあどうなのかって分かるじゃないですか、イギリス、トルコね、リトアニア、もう台湾、みんな失敗してるわけじゃないですか、高いで失敗してるのになんで国内でそういう高いエネルギーをやんなきゃいけないのとかね、
事故を起こしてもそのあれだよね、ストックしてる保証する金も貯めてないわけでしょ。
そう
なんか規制緩和とか先端的なことをやろうとしている見せかけがありながら、実質的には既存のその業態とか企業 を保持する形になっちゃってるっていうこと、
既得権益そのもんですよ、うん、でもう東芝、日立、三菱なんかもう苦しい状態なのにさ、うん、世界中でも原発やめて火力やめて新しい方向へ向かってるのに、うん、それ古いところでなんとか生きていこうって、そういう話になってるの。
あれセールスしに行ったけど全部ダメだったじゃん。
全部ダメだった。
それさ、もうちょっと報道しなきゃダメだよね。
いや、それはそうです
よ。理由があって断られたんだから、この国の人も知るべきだよ。
そういうことを言えばね、うん、みんなスカスカなんですよ。で、日本学術会議の問題も先ほど議論になってましたけど、うん、じゃあなんで 総合見ない、見てないんですよ、6名の名前を、うん、6名を見てないのになぜ総合的俯瞰的に判断できるんですか。見てないで、じゃあ見てるのは杉田官房副長官。
金子先生の話に突っ込むときは金子先生が息吸うときに
知事時代やっぱりあの今までの既存の
何も人の言うこと聞かないみたいな、
既得権益持ってる人の抵抗とか改革しようとするときやっぱり相当強いわけですか。
ものすごいですよそれは。あのほんのちっちゃな、それこそなんていうか、うん、まあ言いづらいですけど、地方のなんかあの何々教会ってあるじゃないですか、ああいうところってすごい古い人がずっとドンだったりするわけですよ、うん、でその人は別に悪い人じゃないんだけど、うん、もうそろそろ変わってほしいなみたいなのをちょっと変えるぐらいの時でも、うん、ものすごい寄ってたかって抵抗してきます、
ね、今週のさ文春読んだ、
読んでない、
二階さんがさ、うん、かあのカジノにする土地すごい、うん、二階さんの支援企業が買ってたって、
う
ん、
いやもうそういうこと言い出したらさ、
でもそういうのがやめてもらった
の。 GoTo イートで菅さんの企業になんかそうあの献金あるとかさ、そんなばっかりでしょ。
みんなで苦しくなるんだから、まだ
官房長官見てもわかるじゃん、ジャパンライフの広告塔だったしさ、 それあれじゃない、賃金統計の改ざんだしさ、
みんなそんなばっかりだ
ろ。話まとめた方がいいね。
既得権益を切り捨て、なんとかして切り捨てることによってやっぱり経済っていうのは前に進んでいったりとか、はい、技術とか前に進んでいったりっていう、はい、初めてそうなっていくっていうことですよね。
ちなみにその既得権益をやっていくときって、やっぱりその、うん、いや金子先生もおっしゃったんですけど、一つの哲学がいるわけですよ。すごい抵抗してるときに、うん、こういう理由でこういうふうにして、うん、こうやってやっていくんですよっていうのが必要なんですけど、うん、 そうそう、うん、それが菅さんないんですよね。で、うん、菅さんの言ってるのって結局俺の言うことを聞けだけなんです、うんうん、
と基本的な理念がしっかりしてることと、うん、公正な手続きやルールっていうのをしっかりやんなきゃいけないっていうところははっきりしないで、学術会議の問題もそういう意味では公正のルールみたいなとか全部崩れてるわけですよ。
経済とも通底する問題なんですね。公正なルールのもとに何でも運営していくっていう、
うん、理由がデタラメでしょう。学術会議は勧告してないっていうんだけど、諮問しなきゃ勧告できない、うん、でじゃあどういう、じゃあ提言は山ほどやってるんですよ、うん、
やってる。
でその提言の中で一番引っかかってたのは、うん、2016年で、うん、高レベル放射性、うん、あの物質あるじゃないですか、うん、あれを地層処分するのを学術会議が諮問したんですよ、うん、原子力安全委員会が、うんうん、そしたらあの学術会議がやったのは、それはどこの場所やっても、うん、あの何万年を貯蔵するのは難しいと、うん
ね、
うん、だから100年単位で鑑識でとにかく、うん、あの貯蔵してね管理するしかないってやって、うん、それから2017年は軍事研究に対してコミットしたわけですよ、うんうん、コミットしたことが気に入らないなら気に入らないっていうふうに言えばいいんで、うんうん、それはあの勧告するのはいいわけじゃないですか、うんうん、そしたらそれを政治が別に採用しなくてもいいわけで、うん、我々の考え方と違うといえば、ね、だから介入する理由はないわけですよ、
はいはい
はい、米山隆一さんもこの時間までです。
はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
大竹紳士
候補、来週月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです。お知らせの後は交通情報です。